ニッポン放送ポッドキャストステーション。
漫画のラジオ。
よく言うことですけど、どんな体験もこう無駄にならないみたいのって大人よく言いますよね。まあ実際にもう来年50の私も、なんかそんな気持ちはとてもよくわかるんですけど、なんか実例で言ってもらえればみたいなところあるじゃないですか。なんかね、その実例のものすごくこう生々しいものが今回出てくるなという感じがいたします。で、そこの実例のドキュメンタリーとしての重さがすごいです。今回は本当によくこのお話聞かせてくださいました、ありがとうございますという感じなんですよね。で、そして、さらにこの後半なんですが、前回お話お伺いできなかった衝撃を受けた漫画についての、はい、お話聞かせていただいておりますです。はい、では泥の田犬彦先生、これはラジオとして僕はドキュメンタリーとしてすごいなと思いました。今回ありがとうございます、本当に。第3回です、お聞きください、どうぞ。じゃあそれはブラック企業時代に作った？
いや違うすごいなんか話が飛び飛びになっちゃった
ん
ですけど、
いや全然面白いからいいです。
ブラック企業の後にもう一個会社が挟まるんですよ。
やっぱりブラック企業はさすがにちょっと
出ました、
ちょっと無理があった、
はい、
割とさっくり、
そうですね、ちょっとなんかなんだろうな、仕事場の雰囲気と自分のなんかやりたいこととか技量が全然合わなくて、それこそその、まあ、自分の今作の話になるんですけど、当時自分がしてたメモをいつまでこんなメモを見てるんだって言って怒られて捨てられちゃったっていうか、次から見ないでねって言われたことがあって、でもそのチェックリストっていうのが私にはすごく大事だったんですよ。でも頭で理解してれば絶対にできることだから、何度もそこに置いておくのは恥ずかしいっていう風に言われてできなくなっちゃって、最初の1ヶ月ぐらいはすごく良かったじゃんって褒めてくれたのが、残りの1ヶ月ぐらいすごくなんかなんでそんなのもできないんだろうみたいなことを言われて、でなんか1回 A4 用紙びっちりこうフィードバックと、なんかこの時間が無駄、これはなんでこうしてるのみたいなの全部書かれたのをもらった時にすごい心が折れてしまって、でなんかその時の経験があったのと、次に入った会社はまた全然違う業種で、そこでは本当にルールが明確になっていて、で社員っていうかからもしこうやり方でこっちの方がやりやすいよっていうことがあれば上司にいつでも言っていいっていう環境だったんですね。だから自分以外にもできない人が例えばいたとしたら、前の会社の経験があったので、じゃあなんでやりにくいんだろうって、順番が例えば書いてあれば10分かかるものが5分でできるかなみたいな話をして、でそれで実際にそれをやってくれて、会社がで手順書とかも作る流れになって、それは多分会社の方から言ってたと思うんですけど、それを始めた時になんか個人的にすごくやりやすくて、今までその A さん B さんいたら A さんは1、2の手順でやってるけど B さんは2、1の手順でやってて、教わる人によってどっちにしたらいいか分かんないみたいなことあるじゃないですか。それが必ず1、2にしようねって決まるだけでもどうしようって悩まなくて済むようになったんですよね。なんかそういうプレッシャーで考えてしまって本来できることができなくなるみたいなことってすごく自分の中でもあったことだったので、その後の会社に入った時にすごいいい環境だなと思って、言ってもいいし改善してもいいし、おのおのがやりやすい方をできるだけ、できないこともありますけど改善していこうっていうのをこう次々やってもらえるところを見て、これはなんかこの気持ちの自分の今ずっと斜めだった、本当にもうなんかこの世を恨んでるじゃないですけど、そういう気持ちがちょっとこう角度が変わって、本当に小林じゃないですけど仕事に行くのが怖くなくなったんですよ。あと休憩所に行くのが本当に怖くなくて、前までは自分がその一日休んだらその休んでた日に自分のミスが見つかったらどうしようとか言って一日寝れなかったりとか、 本当に朝出勤するときに出勤したくなくて、本当道中泣きながら出勤して、あの会社の前で、顔洗ってから行くみたいなのがすごいあったんですけど、次の会社に入ってからその改善しても褒められるし褒めてもらえるし、ダメだったらこれはダメだけど、じゃあもっと予算を低くしてどういうふうにこうやったら時短できるかなとか、やりやすいかなみたいなのをすごくこう、なんだろうな、まあ、真剣にって言ったらあれですけど、上げ足取らずに考えてくれる上司が何人もいて、で怒らないんですよその人たちって、まあ、ちょっとなんか機嫌が良い悪いっていうのはおのおのあると思うんですけど、まあ、2回目のその転職先は機械を扱う仕事だったので、機械に怒ってもしょうがないんですよ。
うん、
壊れちゃうから、もう壊れちゃったらしょうがないねって、まあ、それが例えばヒューマンエラーだったとしても、まあ直すまでは止まるしかないから、どうやったらじゃあこれが起きたことをできるだけ早く直せるだろうかっていうのをそこから考えるみたいな、それをじゃあ防止するためにはどうしたらいいかみたいな考え方だったので、すごくなんかそれが自分の中で新しいというか体験したことがない感覚だったので、いや嬉しいなと思うと同時に、自分の人生でずっとその、まあ、宇野くんがモデルがいるって言ったんですけど、そこで知ってた知識と同じって言ったらあれですけど、なんか似たことをやってるって思ったんですよ。手順を決めるとか、分かりやすいところに迷ったらこの通りにやる、分からなくなったら誰かに聞きましょう、でこの人は絶対に分かってるから解決できる、この人でも無理だったら一回止めるとか、そういうのってなんかもっとこう日常的にあってもいいんじゃないかなみたいな、それこそ自分が高校時代、大学時代とかにバイトした時も同じ感じだったんですよね、その最初の会社と。で、その最初に入った会社は手順を教えてもらえなくて、見て盗めだったんです。見て盗めが私にはすごく難しくて、なんで分かんないのって言われても、いやどこが間違ってるのか分からないので教えていただけますかって言うと黙ってしまう上司がみたいな感じで、どう解決したらいいんだろうっていうのがずっと分からなくて、まあ、その中にも、まあ、優しい先輩とかがいたんですけど、そうですね、その一人いたんです、すごい優しい先輩が。で彼女も私と同じようにその見て盗めをなんかやれって言われてた世代だったんですけど、これでは絶対に人が離れてしまうって先輩思ったらしくて、私がその一個この仕事はダメだねって言われて外れた時に、その先輩がついてくれて、でその方は私は全部教えるから全部聞いてって言ってくれたんですよ。今からやるのはこれ、次にやるのはこれ、ここまで終わったらまず私に報告する、失敗しても私に報告するみたいな。で次の会社でもそういう先輩がいたんですよ。すごい私は人にすごい恵まれてるなって思うんですけど、次の会社でも私はその前の会社の経験があったので、機械を止めてしまった時にものすごくこう心がパニックになってしまって、本当にすいませんっていう風に何度も謝ったっていうか、考えなくても当時は良かったんですけど、それが分からなくてすごい真剣に謝った時に、仕事でのミスで何かが起きた時は仕事のミスだから私を怖いって思わなくてもいい、私に謝らなくてもいいっていう風に、止まりましたっていう報告でいいですって。その時に例えば私のヒューマンエラーだったら報告を、上に報告をすればいいし、何で起きたか、それはどういう理由なのか、例えば不注意なのか、何かやり方で問題があるのか、その設備がそもそも悪いのかっていうのを言えばいいから、私はあなたを怒らないからね、注意はするけど叱りはしないから、そのつもりで仕事をしてほしいっていうふうに言われて、ああなるほどみたいな、その一個一個あったんですけど、それがその今漫画を描く前に勤めてた会社でようやくなんか一個になったっていうか、あなるほどなって、こう言って言ってくれる人はきっと多分どこかにいるし、 その一言だけですごくこう仕事がしやすくなったりとか、そういうことって多分たくさんあるんだなと思って、それは一個なんか、うん、漫画にしておきたいっていうふうに自分で思ったので、それでそれをベースに書きました。
はい、そこで漫画にしておきたいって思うところが、うん、はい、作家さんですよね。普通の人は
一回
ちょっと一息入れましょう。
っちゃった、なんかずっと喋っちゃいましたね、すいません。
いや、めちゃくちゃ面白いですよ。
いや、吉田さんのお話を聞きたかったんですけど、
あの、僕の話は、あの、僕死ぬほどラジオ喋ってるんで、いくらでもあるんで、
まで喋っちゃっていいのかな。
いや、めちゃくちゃ貴重です、
なんかそういうなんか、あの、今本当に端折ってだったので、もっといろいろあったにもあったんですけど、なんかそうですね、自分がその人生で別のところで聞いてたこと、体験してたこと、まあ、情報として入れてたことと、あの、自分の、 あの、まあ、仕事とか自分主軸の時に見た風景とか似てるって思って、まあ、それこそ療育じゃないですけど、あの SST とか、あの、なんだろうな、会話をする時にソーシャルスキルトレーニングって言って、どうやって会話しようとか、これで失敗しちゃったらじゃあどう言えばよかったのか、もう一回やってみようみたいなのがあるんですけど、そういうのとすごく似てるなと思って、と、自主保全って言うんですけど、2回目の会社に入った時に自主保全士の資格っていうんですかね、あの、まあ、工場を、とか機械を動かす時にどういうふうになんかみんなのこうモチベーションを上げたりとか、あの、できるだけこう清潔を保ったりとか、そういうルールとかを、あの、みんなで守るためには、こう、 うまく運営するためにはどうしたらいいかみたいなのを学ぶこう、まあ、資格っていうかあるんですけど、その時に、なんだっけな、フェイルセーフとフールプルーフっていうのがあって、
はい、
人は絶対にミスをするから、うんうん、じゃあもうミスが絶対にできないようにしようみたいな、例えばそのボタンが一つあって、ボタンを押したらものすごく大きな、まあ、カッターっていうか刃が出てきて下に落ちる、で切断をする機械があって、ただ片手が空いてるとどうしても動かしたくなりますよね、場所が違ったりとかすると。そうすると事故が起きてしまうから、じゃあ両手でボタンを押すようにすればそもそも手を入れることはできないっていうような、ことだったり、そういうなんか、あとあれですね、ヒーター、あったかくなるヒーターとかも倒れたら、あの、自動的に電源が切れるようになるとか、そういうのっていっぱいあると思うんですけど、なんかそれがもっと日常的に、まあ、仕組みもそうですけど、仕組みで支えたりとかすれば、まあ、なんか根本的な解決になる可能性もあるんだなと思って、私の場合はそれが手順書だったりとか、まあ、メモだったりしたんですけど、多分、そうやって生きてる方って、想像してるよりも多分たくさんいると思うんですよね。実際反応してくださってる、あの、メッセージくださってる方とかも、私もメモを持ってますとか、そういう付箋を貼って順番を、こう表しておいて、その手順でやるとできるようになりますっていう方たくさんいて、もちろんそれでできないこともたくさんあるとは思うんですけど、まず第一歩目じゃないですけど、一つのこう選択肢として今までこうできなかったことが本当に、あ、これでできるようになるんだみたいな、簡単なことで解決する場合もあるっていうのを何か一つこう、うん、示しておきたいというか形にしておきたいって当時すごく思って、それで1話のこう設定というか、そういうところから膨らませたかなっていう感じです。
今聞いてて思ったんですけど、
はい、
これ別にそれがいけないっていうんじゃなくて言いますけど、はい、やっぱり努力友情勝利で何とかするって日本人教育されすぎなんだきっとい
や、そうなんです、
そうだよ、
ならないよと思って、なる場合もありますよ。
しかもそれはそれでモチベーションを上げることには意味があるし、うんうん、でそれがエンターテインメントとして楽しいのももちろんそれだからいいけど、はい、努力友情勝利じゃない時あるよっていうのはもっとあるべきですよね、うんう
んうん、努力友情勝利以外で解決する方法があれば よりこう努力友情勝利も輝くとは思うんですよね、う
ん
う
ん、あちゃんとね、つまり工夫がちゃんと、ね、
どっちも、どっちも必要だと思ってます。
あの努力じゃなくて工夫友情勝利でもいいわけですよね。
あ確かに、ね、
でそしたら工夫と友情と、うん、あ努力と友情と勝利だったらもっといいじゃんっていう話ですよね、うんうん、
それで私は勝利はなくてもいいかなっていうふうには思って、
安全とかでも
そうですね、
幸せとか
ハッピーぐらいで、
でもそうですよね、うんうん、だからそうか、だからそこで言うとやっぱ頑張りすぎな風なのがみんなちょうど今曲がり角に来てる時代ではあるとは思うんですけど、
うん、そうですね、なんか時代の変化は絶対にあるなっていうふうにはなんか連載をしてて思って、その私はそれこそあの自分が心が斜めになってしまうと自分が書いたものでもいや本当にこれでいいのかなみたいな風にあの悩んだりとか素直に受け取れなかったりとかするんですけど、私が想像しているよりも今多くの方に良かったとか共感したっていう風に言っていただけて、なんかあこんなに言ってもらえるんだっていうのが一つ驚きだったっていうか、そうじゃないと思ってたから一話を書いたんですよ私は。あの正直反旗を翻すつもりで一話を書いたんですけど、なんか思ったより受け止めてもらえてるなっていう、なんか振りかざしたペンがなんか あれなんかあすいませんでしたみたいな感じにちょっとなってて、うん、だからなんかそれこそ自分が生きてきた時代から少し変わってでこういうのを受け止めてもらって、かつ自分の人生と皆さん照らし合わせてメッセージくださるんですよ。自分もそうだったとか家族がとか友達がとか、それこそその当時の学生時代の話とかをしてくださったりとか、あと今の現状こういうふうになんとか頑張ってますけど大変ですみたいな、そういうお話をしてくださったりとかして、今までなんか漫画が面白かったですとかそういうお声をいただいたこととかはあるんですけど、なんか自分の人生と照らし合わせたメッセージをいただくっていうのは多分そんなになかったっていうか初めてかなだったので、なんかそんな風に言ってもらえるようなこれを一回通して1話を経てそういう風に言ってくれる人がこんなにいるんだっていうのは、なんか良かったなって言ったら下手な言葉になっちゃいますけど、なんか素直に嬉しいなっていう風に思いました。
やっぱり誰よりも早く、うんうん、時代の変化を、
はい、
いやこれがなんかすごく痛快だなと思うのは、うんうん、トレンドセッターみたいなことを辞任する人が時代の変化を捕まえても別に面白くはないと思うですよね。
トレンドセッター、
なんかこう広告代理店の人が次は Z 世代ですよみたいなことを言ったりする人は、まあ、いるじゃないですか、うんうんうん、その人たちが言うことの通り言う通りになっても別にっていうか、うんうんうん、そういう感じになると思うんですけど、多分作家さんっていうお仕事の方が、
はい、
すごくストレートに作家業をしたわけじゃないですか。自分で一番心の動くものは何かって考えて、
はい、
受け取って形にしたらそこを待ってたっていう人が現れるっていうのは、
はい、
なんかとっても痛快だし、こう作家さんのお仕事ってこういうことだよねっていうことが本当になさってるんだろうなっていうのと、
嬉しいです。
あともう今聞いてると今までのなんか人生の経験が全部作品に、
はい、
こう投入されていて、
はい、
もう全身漫画家さんだなと今聞きながら思ってました。
そうかな。そうですね、人生をこう削り取りながら書いてるなっていうふうには思ってますね。
実際にだってそのね、なんかそのブラック企業にいて、うん、そしてブラック企業どころか健全な企業に移ってっていう時にこれは書けるって思うのって、
は
い、やっぱり普通はもう改善できちゃった時点で、うん、あよかったもういいわっていうふうになっちゃうと思うんですけど、書こうって思うのはやっぱり作家さんだなと思いますね。
そうですかね。そう、書きたかったですね。なんか書き留めておかないと多分私すぐ忘れちゃうので、何でもなんか忘れないうちにこの新鮮なこう気持ちを何かしらアウトプットしておきたいなっていうふうに思って当時は書いてたような気がしますね。
田原真知さんが短歌作るときにそうやって作ってるそうですよ。
あ、そうなんですか。
はい、自分で日々いろいろとこう出てきた気持ちをパンと書き留めておくと、
はい、
その時の気持ちがなんか冷凍保存されるみたいなことをおっしゃってて、
いやなんかすごいわかります。 私もなんかその漫画にせずとも後でこのなんか嫌な言い方をしますけど憎しみとか苦しみとかなんか情けなさみたいなのを感じて一番どん底に落ちた時に携帯でメモします。今どういう気持ちかとか、まあ、体調悪い時とかもそうですけど。
昨日おっしゃってましたね。
そう、うん、だんだんこう視界が狭くなってここが黒くなってあと音が聞こえなくなってみたいなのを全部メモしといて、もうあとで絶対使ってやるからなみたいな怒りのエネルギーで書いた方が多分あの馬力があると思ってるので、それをなんとかこう外に出す時にはこうまっすぐじゃないですけど、あの人にこう受け取りやすい形でこうなんとか角を削って丸にして出せたらいいなと思って。
これもまたあの、はい、シンガーソングライターでものすごい好きなシンガーソングライターさんがいるんですけど、
はい、
どうやって曲作るんですかって言ったら怒りです怒りとは何か、社会というか世の中というか、この世がこのままじゃいけないと思った時にできるっていう話をしてて、
いやそうだと思います。なんか昔言われたんですよね、同人誌書いてる時か分かんないですけど、私はすごい明るい気持ちで書いてた作品をなんかあなたの漫画は怒りがベースなんですねみたいに言われたことがあって、そうなんだ、そうかもみたいな思って、そこからなんとなくやっぱね、あの怒りが一番エネルギーとしては大きいような気がするので、でもそのまま出すとちょっと私は荒っぽくなっちゃうっていうか恨み節になりすぎちゃうので、ちょうど今その担当編集さんがいらっしゃって、あのこううまくその塩梅をこう考えてくださるっていうか、自分はこう書きたいけどこれで伝わるかなとか、これはちょっと暗すぎるとか、これはちょっと軽すぎる明るすぎるみたいなのを一緒になって話してくださるので、まあ、なんとか形になってこう出せてるかなっていう感じはします。
その怒りのことにつながるのかもしれないんですけど、
はい、
昨日のその受賞前後のインタビュー、いろんなメディアさんのところとかも僕も広報担当なんで漫画大賞、
はい、
あの立ち合わせていただいて聞いて、あの好きな作家さんのお話になった時に先ほどの五十嵐大輔先生出てきてたのと、はい、あとルネッサンス吉田さん出てきて、
はい、
ほうっていうか、あの、で、今のお話を聞いて、
はい、
まあ、ルネサンス吉田さんも分かりやすく怒りの作家だと思うんですけど、
はい、
だから、あの、うん、あーと思ったんですけど、多分、あの、たたずまいとか、普段自分で書いてらっしゃる作品の作風からして、はい、おそらくあまり、
あ、本当ですか？
え、言われます？
あー、でも言われないかもしれないですけど、東京マーメイドとかは割と暗い話だったので、近いって言ったら、あの、おこがましいですけど、それこそそのさっきガンガンコロコロ、あ、じゃあコロコロガンガン、うん、アフタヌーンっていう風に言ったんですけど、うんうん、アフタヌーンと同時期に私はアニメイトでオペラっていう雑誌に出会ってて、
これは分かんないです、僕エロティクス F でルネサンス吉田さん読んでたんで、はい、はい、
まあ、BL のアンソロジーみたいな感じで中村明日美子先生とか、うん、
はいはい、
山下智子先生とかも書いてたかな、
うん、
熊田春子先生とか
超豪華メンバーですね。
そうなんですよ、うん、今思うと、うん、それをちょうどなんかオペラの11巻13巻なんだろうな、そのあたりをアニメートで見た時にルネサンス吉田先生が表紙を書いてて、テーマが我が闘争とかだったんですけど、なんかえ、
攻めてんな、
こいつらの漫画だよなと思って、うん、なんて表紙がかっこいいんだと思って、なんか男の人2人が立っててこう真剣白羽鳥みたいなしてる感じの確か表紙だったと思うんですけど、真っ赤で、ま、赤と黒で、それで初めて、あ、でも中村すみこ先生も書いてるし、あ、すみこ先生も好きなんですけど、うん、はい、中村先生も書いてるし買ってみようと思って買って、もう面白いと思って、オペラ全部が面白いんですけど、でずっとオペラを何巻、まあでも 10巻ぐらいかな、15巻年に何回みたいに今なっちゃってますけど、当時は月1とかあの2ヶ月に1回ぐらい出てた気がするので、アニメートに行って、あ、出てるな、あるなと思ったら買ってみたいなのをして、でその時にルネッサンス吉田先生が愛をくらえっていう作品を手塚賞かなんか受賞されてたと思うんですけど、うん、書いてらしてて、なんかあの男性を前にして言うのもあれなんですけど、 愛をこらえて、まあ、主人公が女性で、まあ、すごい濃い話なんですけど、1ページ目に男が嫌いだ心の底からって書いてあるんですよ。
それ読んだことありますか？読んだことあります、はい、
すごい強烈な話なんですけど、
あ、思い出しました、はい、言ってしまうと、まあ、ポッドキャストなんで多少のこと言いますけど、うんうん、断章と言っていいでしょう ね、 男性が体を男性に売るという、はい、うん、はい、そのなんか、店長というか、
はい、
店主やってる方が、うんうん、男が嫌いだと宣言している女性の人っていう。
で、その、私は男が嫌いなんだって言って、そこにそのお店に勤めたいって言ってきた男の子と一緒に話して、だんだんでもそのことを打ち解けて、少しずつこう人生が、まあ、上がったり下がったりしながらっていう、一巻完結のお話なんですけど、なんか、なんだろうな、自分が今までそんなにこう負の感情を表に出すのが苦手だったんですね、当時高校生ぐらいまで、うん、それこそ壇上でもお話ししましたけど、本当に高校生のいろいろ人生を悩んでて、まあ、家のこととか人間関係のこととかで悩んでた時に、その結構私が好きだなって信頼してるなって思ってた先生に、あなたは悩みがなさそうでいいね、何にもなさそうでって言われて、私って悩みがなさそうに見えるんだと思って、ちょっとなんか軽くショックを受けたというか、まあ先生からしたら他愛もない感じで言ったと思うんですけど、なんかずっと心の中で引っかかってて、で当時その友達、自分の友達にも、なんかあなたは怒らなすぎるから、何をしても怒んないから怖いっていう風に言われて、そうかと思って、まあ苦手だったんですよね。導火線が長いって言ったらあれですけど、
導火線が長いね、
長かったんです当時は。今は短いですよ人並みにはなってると思うんですけど、当時本当になんか怒っていいのかな、これって私は嫌な気持ちになってるのかな、とどっちかなってこう吟味してるうちに、次の日になってて、うん、1週間後ぐらいに嫌だったなってこうしんみり思うみたいなことが多くて、で漫画1ページ目で思いっきりこうバンってくるじゃないですか。
導火線ないですよね、もう爆発してるところからさ、
思っていいんだと思って、なんかすごくすっきりしたんです。当時自分がなんとなくこう思っていた、いろんな嫌だなって思ってたこととか悩んでたこととかが、その最初の何ページかでなんか結構鮮明にこう言語化してくれてて、先生が、あ、そうか、なんかもやってしたものがきちんと形になると、なんかこういう気持ちになるんだなって、まあいい悪いありますけど、いい気持ち悪い気持ちって、なんかこういう感覚になるんだと思って、すごいこう衝撃を受けたっていうか、またエンディングもすごいいい終わり方なんですよね。あれもなんか終わりは結構明るく終わるっていうか、こんだけ紆余曲折あって明るく終わっていいんだっていうのもなんか嬉しかったし、先生がそう書いてくれるっていうか、するこのエンディングを書くモチベーションに、そのここまで書いた方がなってるっていうのも、なんか勝手にこうなんか感銘を受けるじゃないですけど、なんかすごく当時は衝撃を受けましたね。
今話を聞いてて、
はい、
こういくら AI が発達しても多分作家活動はなくならないなって
そうですね、
改めて思いますね。
なんか読まれなくなったとしても、書きたい人って多分やめろって言われても書くと思うんですよ。まあなんか、まあ、今後規制とかいろいろあるかと思いますし、なんかそれは各々の意見があって、私自身もなんか賛否あったりとかはするんですけど、でもなんかやめろって言われても多分やめれない人、まあいい悪いあると思いますけど、やめれない、書き続けたいっていう気持ちは多分変わんないんじゃないかなっていうふうに思いますね。それこそ下手でもいいから一個書きたいっていうような気持ちっていうのは多分、その書かねばっていう気持ちになっちゃった人は多分それが続いちゃうんじゃないかなっていうふうには思います。
多分紫式部が印税のために書いてたわけないですからね。
そうですね、
そうだよな。いや、ちょっとなんか怒りの作品だっていうのは、ということでね、やっぱり書くというね、お仕事、それはもう漫画以外でもそうだと思いますけども、その全身全霊感っていうのが
本当に今回は全面に出てきていたなというふうに思っておりますが、お話の中に出てきた、オペラですね、こちらは現在機関誌で、はい、発行されているのと、あとこう東京マーメイド、これも本当にストレートに漢字4文字で東京人魚と書くんですが、これで、検索するとですね、コミックデイズが出てきます。でそちらで、読めます。で一応こう石川ディレクターの注意としては怖めなので注意というふうに、書いてらっしゃいますけども、確かにまあホラーテイストはありますが、なんかでも私はそれだけじゃないのと、あ、なんか五十嵐大輔先生好きなのはそういうことなんですよねっていうのはとても、はい、よくわかるなと思っております。さて、でも本当になんか作品についてお話を聞かせていただくっていうのはこういうことなんだなっていうのを今回このシリーズ本当に感じておりますが、次回はいよいよ、漫画大賞2014受賞作君と宇宙を歩くためにのお話を聞いております。次回配信は4月の28日日曜日午後6時予定です。お楽しみに。